Okay, now no. Sese very much.
みなさん、こんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は、人の輪無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第19回目の今日も、感謝は心のエネルギー、インバウンドコツのコツ、アウェイの流儀、という三部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながらどうぞ最後までお付き合いください。OK NOW の Sese Very Much は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、OK なおこと林田直之です。第1部、感謝は心のエネルギー、ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えするコーナーです。今日の話題は、予習です。予約とか予習復習の予ですね。の祝は祝うという字を書きます。予習という言葉があります。これどういうことかと言いますと、平凡社の百科事典によりますとですね、あらかじめ祝うこと、前祝いですね、あらかじめ期待する結果を模擬的に表現すると、その通りの結果が得られるという俗信に基づいて行われる。俗信って俗のね、俗に信じると書きます。俗信に基づいて行われる。農耕期のですね、農耕開始の前の儀式とかにもされるということで、一種の占いを伴うこともありますよというふうに書いてます。そういう意味で言えば、お花見ですね。これが、実は秋の豊作を先に祝うという意味があるらしくて、ここでもみんなで祝杯を先にあげるという、これはある一種の引き寄せの儀式ということ、とも言われてます。ね、本当に、これから田植えだという、その前に、いや、今年は豊作だった、やった、みたいな感じで、みんなで、お祝いしようと。先にお祝いをすると。これが、予祝です。で、これって、ですね、いろんな、意識してる、してないに関わらず、いろんな、方がやっておられるということで、著名人も実はね、行っているということで、例えば、フィギュアスケート、羽生結弦さんですね、羽生結弦君、これが、彼がですね、2014年、ソチオリンピックの時ですね、これ、ソチに向かう飛行機の中でね、結弦君、泣いてたそうです。行く時ですよ、行く時。ね、これはなんでかっつったら、イメージの中で最高の演技をした感動で泣いていたという話があります。行きの飛行機ですでにもうそういうなんかこうやっぱイメージトレーニングなんでしょうね。その中で金メダルを取って、先に喜びに浸っていたと。すごいですよね。だからこの時ね、実際に本当に金メダルを取ったんですけども、その時の金メダルを取った時のコメントでこんな発言があります。飛行機の中でイメージすぎて、イメージしすぎて飛行機の方が感動しちゃいましたっていうコメントが残ってます。はい、これも予祝ですよね。で、あと長嶋茂雄さん、ミスターね、野球の長嶋茂雄さんもこれもすごく劇的な話があります。 1959年ですから61年前、私が生まれた年です。ちなみに、天皇皇后両陛下を迎えた天覧試合、巨人阪神の試合があった、ですけども天皇陛下が見に来るということで、9回裏これ同点だったそうです、で、天皇皇后両陛下これも警備の都合上もう野球観戦できる時間が決まってて、その時間がもうすでにギリギリになってたらしいんですよ。もう9回裏で同点なんで。で、もしこれ延長に入ったら、天皇陛下、皇后両陛下は途中退席になると。こういう状況やったらしいです。で、この9回の裏に大事な場面、先頭バッターが長嶋茂雄さんだったんですね。で、本当にあと天皇陛下退席されるまであと3分ぐらいという、時間にですね、やっちゃったんですね、長嶋茂雄さん。で、ホームラン打ちました。これ実はね、この天覧試合の前に、非常に長嶋さんってスランプだったらしいんですよ。ね、スランプのどん底にいたと。いうことで、でも、まあ、ね、天覧試合なんでということもあって、長嶋さん、試合前日に、もう、駅に行って、スポーツ新聞をね、全部全種類買ってきて、それで自分でね見出しを書き込んだそうなんです。マジックでね、いろんな赤とか青とかね、黄色とか、いろんなマジックで各新聞ごとに長嶋天覧試合でサヨナラホームランって大きく書いたらしいんですよ。そしてコメント、監督談話もね、勝手にマジックで書いたらしいです。長嶋の一発に尽きる。さすがゴールデンルーキーの、歴史に残る一発だ。それ前日ですよ。前日にやっちゃった。ね、すごいですよね。前日にその祝杯をあげていたと。で、実際にその通りになって、天覧試合、さよならホームランという劇的な、シーンになったということです。そしてね、監督されましたよね、長嶋監督の時に、松井秀喜選手をドラフトの目玉で、これも複数ね、各球団がここをね、指名したということで、くじ引きになりますよね。その時も交渉権を取ったのが長嶋監督なんです。でもこれもね、前日になんか自宅でくじ引きをして松井を当てて先に喜ぶっていうのをなんか、思ってたらしいですね。これ予祝をしてたと。もうさすがですよね。すごい。で、ちなみに、大昔、発明王のエジソン。ね、エジソンもですね、まだ発明できてない時に、もうそれをすでに発明しましたっていう、もう発表しちゃったっていうこともよくあったそうなんです。すごいですね、皆さん。最近で言えば、ソフトバンクのね、孫正義さん。この方も、やっぱりプロジェクトを立ち上げるときには、必ずですね、ガッツポーズ、先にね、ガッツポーズをして、そのプロジェクトが成功したということをイメージすると。そして、喜びに浸っているそうです。ね、これ、翡翠小太郎さんっていう、作家さんがいるんですけど、その翡翠小太郎さんの前祝いの法則っていう本がね、これかなり詳しく書いてますんで、もし興味のある方あったらね、ぜひ読んでみてください。私もね、この予祝という言葉は、翡翠小太郎さんの本、見るまで知らなかったんですけども、多分、まあ、ルーツは同じだと思うんですけど、ある方から教えていただいて、私も実はね、やってたんですね。商談だったり、ミーティングね、始まる前に、その商談やミーティングがうまくいった自分の姿を思い浮かべると。で、よしということで、まあ、気合を入れるのもそうですし、その場面を思い浮かべる。で、入ると。で、講演会とか、研修で喋る時もですね、そうなんですよ。受講者の方が、本当に最後に皆さん、私の話に納得してくれて、やる気になっていると。そんな姿をこう思い浮かべながら、始めるんですね。そうすると、まあ、それも、やっぱりそのままで緊張しますから、その緊張がね、緩和されます。 そして、まあ、準備していたことが、きちっとお話しするということができる。ね、そういう、ことを、まあ、ルーティーンでね、やってます。で、まあ、でもね、こう、条件があって、準備をしっかりやってる。ミーティングでも、商談でも、研修でも、全部そうなんですけども、準備をしっかりやっていることということが、もちろん前提条件ではあるんですけども、この、予宿ですね、やってます。そして、そうするとですね、もう一ついい、効果がありまして、そしたらもう、会った瞬間、そのミーティングに入った瞬間、もう感謝から入れるんですね。あ、今日はもうだから本当に最後ね、ありがとうございましたね、うまくいってありがとうございましたっていうのを先にもう言っちゃうんですね。今日は本当にお時間取っていただいてありがとうございます。最初から言いませんよ。今日はうまくいってありがとうございますって言ったらなんか、ね、ちょっと、なんやってなるんで、そこは言いませんけども、本当に今日はお時間取っていただき、とかですね、研修会でしたら、お話をね、聞くためにね、こんだけたくさんの方がお集まりいただき、ありがとうございます。そういうふうにね、先に良い状態を思い浮かべて、感謝する、ということですね。そしたら表情もね、本当ににこやかな表情で入れます、ということ、こういう効果もありますね。で、これ心理学でいうですね、メタ認知の一種ではないかなと僕思ってるんですよね。で、メタ認知っていう言葉があって、これはどういうことかというと、自分自身をね、客観的に見る、客観的に認知する能力のこと。例えばその時の状況であったり、その感情とかですね、その今何が行われているかみたいなこう、まあ、経験であったり、そういうのをね、客観的に、まあ上の方からこう自分と、例えば相手、喋ってる相手を見るっていう、まあそういう能力、まあ能力というか、スキームじゃないわ、能力とかですね、それがメタ認知っていうんですよね。で、これを時系列でやる、のが、その、予宿の、なんか、近いなと思って、考えてました。要するに、自分の、未来の自分を思い浮かべて、で、喜ぶっていうことなんですよね。で、もう一つ言えば、未来の自分から、今の自分を見て、行動を判断する。っていう。これは、まあ、予宿とは関係ないんですけども、メタ認知、時系列のメタ認知という。言ってるのわかりますか？自分が何か判断をしようと、決断をしないといけないときに、例えば5年後の自分が今の自分を見て、うん、それでいいって思うかどうか。要は恥ずかしくない行動をね、できてるかどうか、ね、いうことで判断すると。いうことも最近ちょっと自分意識しながらやってます。で、これでやっぱりね、後悔しないための生き方ができるんじゃないかなというふうに思ってます。未来の自分から感謝される行動、ともね、言えるかなと思います。それがね、今何をやるべきかとか、いうことにつながって、結果、それが将来の自分への、まあ、プレゼントになるかなというふうに思います。さっきのね、予宿の話で言えば、実は私の長女がですね、この3月1日、1日、国家試験を受けるんですよね。で、この間北野天満宮、京都の北野天満宮に家内と一緒にちょっと、お守りをもらいに行ったんですよ。で、その時に、やっぱり、お参りしました。ありがとうございましたって言って、先にお祝いしてきました。で、彼女にそのお守りを送ったんですけども、その時にはね、手紙を書いたんですけど、まあ、試験がうまくいったことを思い浮かべて、試験に臨みなさい。っていうことで、手紙と一緒に、お守りを送りました。きっとうまくいく、そう信じてます。
一言で言えば人間力向上。 組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人の輪無限大、グランビズ。
はい、では第2部、インバウンドコツのコツをいきたいと思います。国際コミュニケーションを楽しむためのポイント、ということで、今日はですね、また本をね、ご紹介したいと思います。ニューヨークに在住で、高橋勝明さんという方です。題名がですね、武器は走りながら拾えっていう本です。この高橋さんですね、実は大学を中退、瀬戸内岡山の生まれだったと思うんです。大学を中退して、いろんな仕事をやっておられたんですけども、昔からの、夢であったニューヨークで仕事がしたい、ね、ニューヨークで、行きたいということで、営業力がゼロで、そのニューヨーク行くまで、海外旅行経験ゼロということで、その憧れと衝動だけで行っちゃったと。そういう方です。そして今何をやっておられるかって言ったら、ニューヨークで新聞社を経営されてます。すごい方です。で、この本ですね、実は2019年、去年の11月11日に、出版されました。で、私の本が同じ年の11月4日なので、1週間違い。でもこれ、売れ行き桁違いです。むちゃくちゃ売れてるみたいですね。そして内容もまた面白かったですね。もうこれもあっという間に読んじゃいました。ニューヨークに行くまでの話もありましたし、ニューヨーク行ってからの話、そして、ちょうど、911ですね、の、頃にからいらっしゃる、ちょうど2001年、911で2001年なんで、ちょうど20年ぐらい今住んでおられます。そしてその間に、その新聞社が作ったりとか、いろんな苦労しながらですね、やったというお話です。で、これもずっともう読んでいくうちにですね、私もなるほどって思う時もありますし、自分もね、海外経験、11年なんですけども、あって、その中にすごく共感するところがありました。で、まずその行動ということを位置づけ、どう、解釈されているかというと、アウトプット、ね。アウトプットこそが行動だっておっしゃってます。で、アウトプットっていうのは、例えば日本の教育っていうのはほとんどインプットですよね。いろんなことを知識とか、詰め込みって言ったら、最近は詰め込みじゃないみたいですけども、いろんなことをこう教えられると。それをやっぱりこの外にアウトプットするっていうのがすごく大事だって。それこそが行動だと、いうことなんですよね。だからその誰かに言われてやる行動じゃなくて、自分の中から、湧き出る、なんかこう、思いを持って動くこと。これがアウトプットすることが、これが行動だと、いうことですね。で、武器は走りながら拾えっていうね、名の通りですね。いろんな、本当にもう、あんまり考えんとどんどんやっておられるという中で、一つ、今日ちょっとね、僕が一番、共感したのが、日本は足のつくプール、世界は底のない大会ということで、言うてももう日本はそういったセーフティーネットでっていう意味で言えば、まだまだ世界に比べたら非常にありがたい、国なんですね。で、日本、自分が日本人っていうのは自分が、自分の人生を決められるっていう幸せがあるとおっしゃってます。海外にはですね、本当に自分の人生を決めることさえできない、選択肢がないっていう方がたくさんいらっしゃるという中で、一つの例としてですね、インドのお話をされてます。 のインド人の知り合いで IT 関係の方ですけどね、この方にやっぱり、インドの人って数学が得意なのって何気なく尋ねたらしいんですよ。でその時に彼はそれ褒め言葉として言っているのかもしれないけれど、それってある意味人種差別だよって言われたらしいんです。まあ笑いながらですね。どういうことかというと、まあ国籍によってね、得意不得意なんてあるわけがないと。あるとしたら環境なんだということです。どういうことかというと、インドっていうのは、まあ、カースト制度っていうのがありますよね。いわゆる階級制度。もう生まれた時から自分の父親の、職業を継ぐと、そのまま継ぐっていうのがカースト制度なんですけども、それが、まあ、今もね、当たり前だということなんですね。で、父親が屋台を引いてたら屋台を引く。で、清掃業だったら清掃業を継ぐっていう可能性が非常にもう今も高い。いうところですね。で、自分が何か新しい職業に挑戦しようと思ったら、父親の世代になかった業種を選ぶ必要があると。それが IT なんだよと。で、へえって思いましたね。なるほどと。で、彼らが、インド人の彼らがね、決められた運命から逃れるために、そのためには IT のスペシャリストに、なる。数学を必死で勉強するしかないんですよね。だから、そこで、自分の父親以外の職業に就く努力、それを許された。ということです。いやー、もうこれってすごい、もう本当に知らないかったんですよ、僕ね。全く知らないで、本当に、インドってすごく IT がね、発達してるっていう、のだけで、それだけで、そういう認識しかなかったんですけども、実はこういう、ことがあると。で、もう一つ、高橋さんの新聞社の、っていうのは、ニューヨークのど真ん中にあるんですけど、そこのですね、ロビーにドアマンで、ね、コロンビア人がいるらしいんですね。で、コロンビア人で、その、カルロっていう彼はですね、いつもね、ギター持って歌ってるらしいんですよ。でね、一応仕事中なんですけども。で、まあ、彼も機嫌よくやってるんで、まあ、そういう光景自体はもうあちこちで見るらしいんですけど、その彼とですね、ちょっと話す機会が。で、セニョールね、セニョールね、今日もいい日だとね、歌うし、聞いてよってもう頼んでもいないのに歌うらしいんですけど、その時に、ある日聞いて、どうしていつもそんなに陽気なのって、何がそんな人生楽しいんだって聞いたらしいんですよ。そしたら、そのコロンビア人の彼、何が人生楽しくないんだって、この絵は素晴らしい。楽しくないなんてことはないって、もう本当に、テンション高く言った。で、聞くとですね、コロンビアっていうのは内戦ね、戦いの地から、要は子供と両親を抱えて、それこそ地雷を踏まないようにですね、アメリカに亡命してきたと。本当に一歩間違えば、もう家族ともども死んでた。で、そしてこのニューヨークにたどり着いたということで、もう人生楽しいに決まってよ。これもね、なんか、もう本当にこう安全なね、日本で生まれて育った我々には全くわからないというか、理解はね、できると思うんですけども、もうそういう実感としてはなかなかできないことかなと。いや、すごいわ、ニューヨークということで、本当にいろんな、もうやっぱり世界は広いですよね。世界は広いですし、もっと世界を知りたいって僕、思いました、この本読んでね。もっともっとなんか、いろんな話を聞きたいなと思って、やっぱり価値観の違いっていうのは、あって当たり前。で、その価値観の違いを、やっぱり知るためにはどうするかって言ったら、やっぱりね、本読んだりとか、まあ、そこ行ってみたりとか、人に会って話をするとか、いうことで、まあ、その前にまずね、興味を持つ。 ね、興味を持つっていうのが非常に大事なことなんじゃないかなっていうふうなことを改めて、この話をこの本を読んでね、思いました。高橋克明さん、武器は走りながら拾え、これぜひ読んでいただきたいと思います。はい、では今日のインバウンド数のコツ、武器は拾いながら拾え、走りながら拾えでした。はい、では第3部アウェイの流儀です。執筆した本のチラ見せっていうことで、第3部いきたいと思います。前回ですね、フランスパリの、まあ、食について少しねお話をしました。マルシェでね、まあ、新鮮なものが安く買えるって話であったり、バゲットの話も少ししました。で、今日はですね、まあ、晴れの食生活、晴れでもないですが、まあ、ホームパーティー、ね、ホームパーティーのね、フランス人の方、本当に好きで、たくさんね、頻繁にやられます。で、私もよく、ね、呼んでいただいたり、逆に呼んだり、ということで、やったんですけども、一つだけね、今日はちょっと、一つだけというか、その時に、乾杯をするんですけど、まあ、アペリティフっていう、ここ、まあまあ、それは飲みながらですね、で、しっかりした食事が始まるよっていう時、これ実は、そこの、まあ、主婦の方、主婦っていうか、まあ、料理は女性が作るわけでもなくて、男性も女性も作るんですけど、その、やっぱり主婦が席に着かないと始まらないです。っていうのがあって、だからそのテーブルの上でいろんな料理をしたりとかもありますし、もうそれオードブルであったり、もう全部用意して、さあ始めようっていうことで始まる、いうような流れで始まります。ですから、日本だったらなんかこうね、奥さんがこう、あくせくこう、ね、キッチンでやりながら、ね、お迎えするみたいなのがあるんですけど、それ一切ないです。もうみんなもう座って、みんなでやると。そういうパーティー、これホームパーティーですね。で、まあもちろんワインを飲めますし、ワインのストックは欠かさず、私もやってましたし、まあ残ったやつは持って帰ってきましたけどね、こちらにね、引っ越し荷物で。で、まあワインって水よりワインの方が安いって言われてますけど、実はある意味本当です。ワインも本当にピンからキリまであるんですけど、非常に安くて美味しいワインたくさんありました。あとはまあ、晴れの食生活といえば、レストランですよね。レストランだと、これメニューの解読がね、非常に困難です。難しい。で、まあ、最初の頃っていうのは、こう、隣の人のを見てね、あれと同じものみたいな、指さして、やったりとかですね。あと、まあ、レストランに、お客様をお連れするとき、アテンドのときとかですね、これはやっぱり、そういうわけにいかないんで、メニューをあらかじめファックスで送ってもらったりしてました。そして、辞書を片手にですね、解読をして。それでもやっぱりこう、それで、時々こうやっぱわからないやつが出てくるんですよね。お客様ご一緒にしてるとき。そういうときは、もうごまかすしかありません。わからないやつは、わかりませんでもいいんですけど、素直に。そのときは言えませんでした。なので、ここね、時々猿の脳みそが出てくるんですけど、もしかしたらそれかな、みたいなね。絶対頼まないやろうっていうやつを、言ったりして。その時のね、お客様、ごめんなさい。嘘です。ということで。まあ、で、ワインについてもね、ある程度の、まあ、値段と、ね、その、銘柄、全部分かってますんで、大体こう、ね、その人に合わせた、ワインを選んだり。いうことにでした。まあ、そういう意味でもね、まあ、食に対する興味であったり、知識であったりというのはなかなか広がりました。ということで、あっという間のこれ30分、もうエンディングの時間になりました。すいません。今日のシェシェベルマッチいかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大グランビズ代表の OK なこと、林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか。今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。 おやすみなさい。